在説教前の祈り。天におられます父なる御神、子なる御神、そして聖霊なる御神、密にして一つでられるその尊い皆をあがめます。今朝の愛する兄弟姉妹の皆様と共に御前に集うことをお許しください。心からの感謝を申し上げます。どうぞ今から語られるあなたからの御言葉を通して、私たちがこの週に歩むべき道をお示してください。時を同じくして主の御名においてもたれますすべての礼拝の上に、特に困難や迫害の中でもたれます礼拝の上に、あなたの格別のご配慮をお願いいたします。また私たちのうちにはやむを得ない事情のゆえに礼拝に出席できない、教会に集えない者たちもおります。どうぞその者たちの事情をあなたが整えて、共にあなたを教会において喜び合わせてください。そしてまた今朝もインターネットを通して礼拝を守っている、そのような者がおります。通信の状況において聞こえや映像の途切れなど、さまざまな混乱もあることと思います。どうぞ霊において働かれるあなたが全てを補って、それぞれの聞くものを十分に満たしてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときを委ねし、そして感謝をして、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはテサロニケの信徒への手紙2章の17節から20節までの御言葉。新共同訳聖書、新約聖書の376ページ上の段、テサロニケの信徒への手紙1、第2章17節からの御言葉です。テサロニケの信徒への手紙1、第2章17節。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。私たちの主イエスが来られるとき、その見舞いで一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり喜びなのです。以上であります。今年も早い5月の終わりを迎えています。まず主なる神が これまでの私たちの歩みを守り支えてくださいましたことを感謝申し上げます。ただ主が守られる私たちの目には終わりの見えない様々な困難と困難が映ります。ウクライナにターンを発しております緊張関係というものが今大きく世界を揺り動かしています。その影響によって地上の反対側に位置するアフリカや南アメリカなどでも多くの人々が飢えに苦しんでいる、そのようなことを聞き及びます。世界的にも物価が上昇しており、そのストレスからかアメリカでは学校や教会におきましても人種差別を発端とした銃の乱射事件があった、そのようなことも聞き及んでいます。アメリカの大統領はこの銃の乱射事件を受けてもううんざりだ、そのようなことを怒り顔で発言をした、そのような報道を見ました。そこで彼が銃の規制に本気で乗り出すのかどうか、そのことが今アメリカでは注目をされているのだそうです。本気でアメリカの大統領が銃の規制をするにせよ、私たちはこの同じ大統領が数週間前に笑い顔で別のことを語っていた、そのことを思い起こします。それはウクライナに送られている対戦車ミサイル工場、その工場を訪れて生存に関わっている人々を激励をして、あなたたちのミサイルこそが自由と正義を守っているのだ、そのように笑顔で発言をしていた大統領であるということです。時に笑った顔でミサイルを奨励して正義を主張しつつ、怒った顔で銃を否定して平和を主張している。世で私たちが目にする正義と平和の顔とは、顔といいますのは実に矛盾をした顔である、そのように申し上げることができます。そのような中、皆様にはまたこの方に会いたいな、この方の顔を見たいな、そのような方はおられるでしょうか。この方と会うとなんだかほっとする、この方の顔を見るとなんだか元気が湧いてくる、希望が湧いてくる、そのような方のことです。私たちキリスト者が何より教会に集うのは、先に共に歌いましたように主イエスにある御顔の光を絶えず求める、このゆえのことです。パウロはそのことに加えつつ、どうしても見たい顔があった、そう述べています。それは実に教会に集う人々の顔であった。今朝与えられた御言葉ではそのように記されています。 17節からパウロはあなた方から引き離されていた、そのように記しています。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。この17節をパウロは特徴的な言葉を用いて記しています。それはまず引き離されていた、この言葉です。この言葉は聖書でここでしか使われていない言葉で、死をもって親と幼い子供が引き離される、そのような意味の言葉です。幼いテサロニケ教会からパウロたちを引き離したのは、主にパウロたちの伝道を妬んだ人による妨げであった。そのことを私たちは聞いてまいりました。またその妨げのうちには、デマによる町の人々、その町の人々の動揺もございました。ありもしないことをでっち上げられて、そのために嫌がらせをされる、村八分のようにされてしまう。1ページ前の2章の14節に記されている同胞から与えられた苦しみというのは、そのようなことだと考えられています。ここでパウロが用いた引き離されていたという言葉は、本来なら育てと親として守るべき時、戦うべき時に共にいることができなかった、その実に苦しい心情、引き裂かれんばかりの心持ちを推し量ることのできる言葉として使われています。ただパウロはその言葉にまずしばらくという言葉を加えています。この言葉は文字通りに言えばひととき、つまりほんのわずかばかりのという意味の言葉です。パウロたちが教会から引き離され、この手紙が届けられるまでの期間は数ヶ月から半年、場合によっては1年ほどの期間があったと考えられています。ですから時間だけのことを考えるならば、決してひとときとは言えません。であるがゆえに幅を持たせてしばらくと訳されています。育ての親としてのパウロたち、自分の命さえ与えたいほどに愛し、祈りのたびに思い起こしていたパウロたち、その教会への心情を推し量るとき、そのしばらくというときはパウロたちにとってどれほど長い時間であったのか、そのようなことも考えさせられます。ですがパウロはここでそれはしばらくのこと、ほんのひとときのことであった、そのように記しています。続く言葉が彼の真意をよく表しています。パウロはこのしばらくという言葉に続けて、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではない、そのように記しています。つまり引き離されたのは体だけであって、互いの心のつながりという意味においてではない、 そのことが記されています。むしろ教会と引き離された、そのことにおいて心のつながりというものは強められた。ゆえに私たちはなおさらあなた方の顔を見たい、そのことを切に望んだ。そのようにパウロは記しています。そしてパウロは望むばかりではなく実際に会いに行こうとした。そのように続く18節では記されています。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。この一度ならずというところは、一度目も二度目もという書き方がなされています。具体的にどのような妨げがあったのかは記されていません。そのゆえに様々な推測がなされています。私はこのパウロが一度も二度も行こうとした、このことはおそらくテサロニケ教会の方々も知るところのものであった、そのように思っています。と言いますのも、使徒言行録の17章5節からはパウロたちがすでにテサロニケの街中でさえ教会とは引き離された状態であった、そのことが記されているからです。パウロを妬みから妨げよう、そのようにする人々はパウロたちを捕まえて民衆の前に引きずり出そうとしました。ただ本来いるべき教会や今でいうところの長老であろうヤソンの家にはいなかったのであります。パウロたちはその後に教会の人々から夜のうちにベレアへと送り出された、そのように記されています。そのことを考えますと、テサロニケの町で騒ぎがあった時、パウロたちはいずれかの教会によって町のどこかにかくまわれていた、そのことは確かであろうと思います。テサロニケの2章の7節で、あなた方の間で幼子のようになりましたという記述があります。そのことは、この時教会員からの身の安全を守られるばかりであったパウロたちの心情を十分に表す言葉である、そのようにも私は思っています。テサロニケ教会の人々に被害が及んだのはパウロたちの宣教によるものでありました。彼らはその責任を十分に感じていたのだと思います。また宣教も半ばで離れざるを得なかった、そのゆえにパウロは引き離された、そのような言葉を用いました。落ち着いて挨拶をする間もなくテサロニケから引き離された後、パウロたちは西に80キロ離れたベレアという町に逃れています。パウロたちの心持ちを考えるならば、このテサロニケから離れざるを得ない時、その時が一度目のことであろうと思います。そしてもしそうであるとするならば、逃れたベレアで二度目を試みた、 そう考えることができます。ですがどちらの時も妨げられた。そのゆえに実行することができなかったのであります。ここではいくつかの可能性が考えられています。その主なものとして、パウロの顔があまりにもすでに知られていた。それゆえにパウロ自身が言ってしまうと、さらに混乱が増し加えられてしまう。その混乱を避けるために、あまり顔を知られていないテモテ、その人をテサロニケに送ったというものであります。そしてパウロはその妨げた存在のことをサタン、そのように呼んでいます。この言葉はもともと告発をする人、訴える人という意味のヘブライ語です。その言葉が元になっています。そしてその言葉が変化をして、そのままギリシャ語になったもの。直接的に考えれば、パウロたちを町から追い出し、また伝道を妨げたのはテサロニケにいるユダヤ人のことです。ですから、そのユダヤ人たちのことをパウロはサタンと呼んでいる、そう解釈することができます。彼は続く3章の5節において、このサタンを誘惑するものという言葉で言い換えています。そしてこのどちらの言葉をも単数形で用いています。ですので、括弧としたある存在としてサタン、また誘惑するものという言葉を用いています。サタンという存在は、つまりパウロたち神に仕える者たちに対しては、告発をするということで妨げをし、また神の御言葉として聞こう、神の御言葉から聞こうとする教会の人々に対しては、誘惑をする、そのような仕方で妨げるもの、そのような形で示されているということです。聖書の歴史におきましては、これらのサタンという言葉、また誘惑するものという言葉は、罪や悪の起源について探求がなされていくうちに、いわゆる悪魔という言葉と結びつくようになりました。改革派教会ではリジョイスを通して聖書の通読ということをしています。そのリジョイスを通しまして、今聖書を通読されてしてくださっている方々は、ちょうどこの土曜日でサムエル記の上と下を読み終えられました。そのサムエル記の下の締めくくりである24章の一節に、このような御言葉がございます。読まれた方もおられるかと思います。主はイスラエルとユダの人口を数えよとダビデを誘われた、この御言葉です。この御言葉を読まれて、なぜ主がダビデをしてはならないことへと誘うのか、そのようにその解釈において首をかしげられた方もおられるのではないかと思います。この御言葉は後に記される歴代史上その21章の一節でこのように記されています。 サタンがイスラエルに対して立ち、イスラエルの人口を数えるようにダビデを誘った。つまりはサタンが誘った。そのように記しているわけです。では、その時主はどうしておられたのか。つまり実際にはサタンという存在がダビデを誘い、それを主が許された、そのことが記されているわけです。主がなぜサタンの振る舞いを許されるのか、そもそもなぜ善でやられる神が罪や悪の存在を許されるのか、このことを聖書の学びにおいては神の義を論ずる、そう書きまして真義論と呼んでいます。この教会サロンでも創世記22章におきまして、主なる神がアブラハムを試みられるという場面がございました。私たちはその場面で大いに悩みました。神は悪を許されるお方だから、ここでパウロがその悪魔という存在を示して教会に対して注意を促している。聖書はそのことを語ろうとしているのでしょうか。私たちキリスト者が聖書から学ぶべきこと、それはサタンの行い、つまり罪や悪を見極めてその対処の仕方を知ることでありましょうか。私はこの教会に建てられた牧者として、そうではない、そのように申し上げなければなりません。この手紙でパウロが、むしろパウロの唇を通して主が示そうとされていることは、教会の教えが誤りだと訴える者に断固として立ち向かうということであります。そしてまた、神などいない、また罪の起源は神にある、そのように誘惑をしてくるサタンという存在に対して断固として立ち向かう、このことであります。そしてそのサタンとの戦いにキリストはその十字架と復活において完全に勝利をされた、そのことをパウロは告げようとしています。でなければパウロはこの手紙の冒頭で父なる神と主イエスキリストの名において恵みと平和がある、そのようなことを語りません。そしてここで語られていること、いること、今朝の御言葉で語られていることは、サタンがキリストとの戦いで負けた、そのことばかりではなくて、テサロニケ教会との戦いにおいても実に負け戦であった、そのことであります。サタンの試みといいますものは、実のところパウロから教会を引き離そう、その試みにとどまらないものでありました。それはキリスト者から主イエスキリストとそのものを引き離そう、 そのようにする試みでありました。確かにサタンはその試みによってパウロたちと教会の顔、その顔はしばらく、それも痛みとともに引き離したのであります。ですが主なる神はそのサタンによる妨げをも用いてパウロと教会を、むしろキリスト者と主イエスキリストと、その主イエスキリストの名においてさらに強く、そしてさらに深く結びつけたのでありました。むしろサタンはその戦いに負け、神は信仰より強固なものとされた、そのことが語られているわけです。続く19節からパウロはこのように記しています。私たちの主イエスが来られるとき、その御前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。この冒頭で記されています、私たちの主イエスが来られるときとは、すなわち主の再臨の時のことです。パウロはその時のことを一章の終わりで、来たるべき怒りからの救い、そのように記しつつ、またその怒り、神の怒りは余すところなく妨げる者、罪を増し加えている者たちの上に臨む、そのように今朝与えられた御言葉の前で記しています。そのようなもののことをパウロは総じてサタンと呼び、また誘惑するものと呼びました。主イエスはその地上の生涯においてサタンと戦い抜き、その十字架と復活においてすでに勝利を収められました。私たちはその勝利者主イエスにあって、その勝利の日々を生きる、そのようなものであります。ただ私たちに注意すべきことがあります。その戦いは主イエスが再び来られる時まで未だ終わってはいないということです。私は先ほど罪や悪を見極めてその対処の仕方、つまりは悪との戦い方、罪との戦い方を聖書から知ることがキリスト者の戦いではない、そのように申しました。であるとするならば、私たちキリスト者が聖書から学ぶべき戦い方とは一体何でありましょうか。テサロニケ書はそのことを冒頭から示しています。それが信仰によって働き、愛のためにロークし、そして主イエスが来られるのを希望を持って忍耐をする、待ち望むということであります。その姿をパウロが示しているのであります。そしてそのために 欠かせないこと、そのこともパウロは冒頭で示しています。それが絶えず神に祈る、神の御前で感謝を持って祈るということです。祈りにおいて神に委ねる、勝利者であられる神に委ねる、私たちの戦い方はそういう戦い方である。テサロニケ書を通しましてそう申し上げることができます。そして私たちキリスト者はその祈りにおいて神に委ねて、また救いを求める、そのことを、むしろその姿を聖書そのものに表されています。主イエスとキリストご自身がすでに知るものとされている、そう申し上げることができます。それが私たちに主イエスがお委ねくださった主の祈りであります。その言葉そのものであります。主の祈りの中にこのような言葉がございますね。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。この試みという言葉、それは誘惑のことである。そのことがマタイ福音書でも、またルカ福音書でも記されています。私たちは何かつい行いにおいて良き噂をなさねばならない、そこに望みを置くわけでありますけれども、むしろそれよりもまずご勝利を成してくださった、すでに勝利を成してくださった主イエスが実にご自由に、また力強くお働きをくださるように共に祈る、その救いの技を私たちに出してくださるように、私たちが祈るべき、語り継ぐべき人々に成してくださるように、そのように祈る。教会に来て御言葉に聞いて、共に声を一つにして主の祈りを祈る、祈りを合わせる、これこそが私たちキリスト者、むしろキリスト者にしかできない戦い方であります。サタンがしばらくの間妨げることができたのはパウロの教会の体であって心ではない、そのように記されています。そしてそれは神がサタンの妨げを許されなかった、そんな何よりの証である、そう言えると思います。神にとって私たちキリスト者はいつどのような時であっても、究極的には死してなお変わらぬ愛おしい幼子であります。育まれたい、そのように恩義を捧げても育んでくださった子羊であります。であるからこそパウロの唇を通して主なる神は、あなた方以外の一体誰が 私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でありましょうか。そのように告げているのであります。実に今朝というこの主の日に御言葉に聞く私たちこそキリスト者の、そして何より密にして一つであられる神の誉れであり喜びである、そう御言葉が告げています。そしてこの御言葉は過去に希望を持って待ち望んだそのようなキリスト者すべてからの、そして誰より何より待ち望んでおられる父なる神と主イエスキリストから与えられた御言葉であります。今日私たちは主イエスキリスト、あなたの顔が見たい、そのように願ってこの教会へと集まりました。そして御言葉から教えられたことは、私たち一人一人を集め喜んでくださる顔、そのキリストの顔をここに集められているお一人お一人の顔を通して、私たちはすでに見ているということです。そして互いに改めて世の厳しい戦いを、その戦いを戦い抜くために何より必要な主の結びつきを改めて売るために、主の御顔を求めて共に祈りを捧げるものであります。共に祈りをお捧げいたしましょう。教会の頭でやられる主イエスキリストの父なる御神、あなたの尊い皆をあがめます。御言葉を心から感謝をいたします。あなたの御前において実に貧しい私たちを、ただキリストにあって誉れであり、また喜びである、そのようにお呼びくださるその幸いを心から感謝をいたします。改めて世の戦いにおいて祈ること、特にあなたがお立てくださいました教会と共に祈ること、そのことの大切さを御言葉を通してお教えくださいましたことを心から感謝をいたします。どうぞ私たちが御子イエスキリストから委ねられたこの祈りをも私たちが語り継いでいくことができますよ。聖なるあなたからの助けを十分に与えてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。